こんにちは、たのくらキャスト、
ウィリーです。
タミオです。この番組は楽しく暮らすをテーマに、40代男子ウィリーとタミオが雑談するだけの内容でお送りします。
雑談だけ？
雑談だけです。たまにいいことも言うかもしれません。
どうぞ。
重村先生
はい、重村先生が
どうしたら今の全世界の80億人の人たちが自律的に生きていけるんですか？
そうですね、簡単にお答えすると、はい、曖昧なことはしているんですけども。
簡単じゃなくなりますね、そうすると
間違えました、私が。そうですね、まあそうだな、僕の理解だとやっぱりより早い段階で、すなわち幼児とか、まあ、より早い段階で、自己肯定感とか、うん、自己効力感とか、はい、そういうベースとなるものがインプットされてる状態ができると自立できる、うんうん、まあ、要するにチャレンジするためのこうエネルギーとか、なんかこう自分が思った通りに動いていいんだっていう、そういうこう確信、まあ、今までいう軸みたいなものですかね、みたいなものができていれば、自分のことを信じて、自分がいいなと思ったものとか、うん、好きだなと思ったことに対してこうアクションできると思うんですよね。なんでそこをこうどうインプットしていくかが重要なのかなっていうふうに思っているんですけども、一方でここの難しさはやっぱり家庭教育、家庭の中で起こっている子どもとのコミュニケーションに踏み込んでいかないといけないっていう難しさがあるなっていうふうには一つは思っていて。でもう一つは、まあ、一方でそれだけじゃなくて、まあ、社会における、まあ、いわゆる教育という、まあ、学校教育と呼ばれるようなところでの実践っていうのをこう大きく2つあると思うんですけど、よりインパクトがあるのは家庭の方での親子のコミュニケーションだなというふうに思っていて、まあ、そこら辺は結構なかなか更新可能性が難しいなっていう閉じた経緯なので、そこにアプローチするのちょっとなかなか難しいなと思ってるんですけど、まあ、学校教育の方は変えられうる部分が結構大きいのかなというふうに思っている。で、実際その今言っていた、その自律的な人を増やしていくっていう文脈で言えば、社会的には今、ご存知の通りかもしれないんですけど、学校教育も変わろうとしている。すなわちその探究学習だったりとか、まあ、自分の好きっていうのをベースにやったり、他者と比較しないっていうような形で、100人100通りの学び方ができるっていうような世界観を描いて変わっていこうとしているっていう状態なのかなと思っていて、ただまだ100% のうちの 1% ぐらいしか進んでないかなっていうような感覚、特に日本ではそうなのかなと思ってるんですけど、まあ、そういうところが変わっていくと、まあ、自律的に、まあ、自分のことを信じてアクションできる人っていうのが増えていくんじゃないかなっていうふうに思ってるっていうのはありますね。
じゃあ一旦おじさんおばさんはもう無理だという前提の
中で。まあ、無理とは言ってないんですけど、まずその、どういうメガネをかけたり、どういう軸を持つかっていうのが、よりこう経験から作られるとすると、長く蓄積されたものがあればあるほど変わりづらいっていうのはあるので、まあ、より若い時にそういうアプローチした方がいいっていう文脈があるのと、まあ、それは大人になっても、まあ、それはそうだなっていうものがあると思うんで、それはさっき僕が話した話と通じてくると思うんですけど、まあ、別にそうじゃなくてもいいし、自分の好きな通りに生きてもいいよねっていうことを、手を変え、品を変え、その人がなんかこう腹落ちできるアプローチをどうしていくのかなっていうところがあるのかなっていうふうに思ってる。やっぱりこうパターンが決まってる、なんでそのパターンをこうどう脱却するのか、なんか他人に言われたことでリアクションするっていう人たちが多いし、まあ、そういう意味で言えば、そういうことがまあ会社においても求められている。まあ、すなわちこう指示通りに動いてほしいっていう、その経営者とかマネジメントのニーズによって、まあ、指示が出てその通りに動くってことが是とされているっていう会社も結構まだそれなりに残ってるのかなっていうところが、まあ、変わっていく必要性もあったりするとか、そういうこともあるのかなと思います。入澤さん、お願いします。
あ、はいはい。なんかその軸なのか何なのかって、ちょっとメタファーがまだ分かってないんだけど、メガネなのかとか言ってたじゃない。
うんうんうん、
これは一応一旦 OS だと思ってます。なんか生まれた瞬間って何もできないけど、うん、親の近しい OS を学ぶから親みたくなっていくじゃんねってあるんだけど、それがどんどん社会性をこと重ねていくにつれて、学校の OS とか企業の OS とか、どんどんちょっとずつ OS を入れ替えてると思うんだけど、 結構一番最初に入れる OS って影響力が強いじゃんねっていうのなんかしげ言ってくれたのに結構似てます。一方でやっぱりその OS から違う OS に行こうと思うと、よくその箱を飛び出るとかって言うけどさ、その OS の中でやった方が心地いいじゃんってやっぱベースがあるから、なかなかそれって、じゃあ次の OS に切り替えようっていうのを簡単にできないと思ってて、それこそまあ仕事が変われば変わるじゃんなんだけど、もともとの OS が機能しやすいような仕事についてしまったら、それ以上また変わらなかったりするし、なんかそこを切り替えるっていうのがやっぱ結構、なんて言うんだろう、仕組みとして難しいんだけど、なんかその辺は俺逆に後天的にも、このタイミングで OS を切り替えるんだとかを、ちゃんと言ってくれる人がいるとかの場所にいるってことは、なんか結構、変化の可能性はあるのかなって、なんか思ってるっていう感じ。
そうですね。それは結構ありますよね。その異質な人と関わる機会っていうのはすごく重要だなっていうふうには思っていて、同質だと同質な世界観と OS しかないんだけど、別の OS があるっていうことはすごく気づきとして重要だなっていうふうに思っているのと、あとはまあ、ミリが言ってくれたのって、こう、OS の完全アップデートってやっぱ難しいよねって話があるんで、メインシステムの外側にサブシステム、システムとしてそういうものを持つとかっていうのはいいよね。まあ、多分その死にづらい。いきなりその Mac から Win、まあ、Mac から Windows はそのあれかもしれないですけど、なんか MS-DOS 使ってた人がいきなり Windows、まあ、Windows 使いやすいな、ダメだな、この例はダメなんです
い
け
やいや、そういう、
ど。伝わりに
例え
くい
の
ね。
パターンがさ、あんまり OS のパターンがないからさ、例えよくないと思うん
そう
です
ね、
よ。
うまい例えができないんですけど、まあ、やっぱり大きな、要するに、指示待ち人間の世界観から、自分で自立してやってくださいの世界観に100%一気に移行しろって言われたら、今まで指示に従って動いてパフォーマンス出してた人が、いきなり自由にやってくださいって言われても全然パフォーマンスできないよねっていうパラダイムに移行すると、まあ、点でポンコツだから、その会社でも活躍できないとかっていうのがあるとしたときに、それをサブシステムとして、まあ、既存の今の仕事はしながらも、なんかそのプロボノとか、ボランティアとか、あるいは、まあ、副業でもいいんだけど、そういう自立性が求められる仕事を、ちょっとだけこなしてみるみたいなことで、感覚をつかんでいくと、新しい、システムが立ち上がるから、このシステムを使っていくっていうことが、だんだん自分の中で馴染んできたら、俺のこのシステム起動したから、これをメインシステムと入れ替えようみたいなことっていうのもできたりするみたいな。なんか、そんなこともあったりするのかな。なんか、そんな感じの、多分、移行が必要になってくるのかなっていう気が。しますよね。一気に入れ替えるのはちょっとリスクが大きいから、まあ、僕自身も多分リスクが大きいから、なんていうか、アップデートをじわじわと3年ぐらいかけてやっていこうみたいなのが、今のステータスなのかなって、そんな感じですかね。
これ難しいところでさ、これ面白いと思うんだけどさ、普通の感覚で言うとさ、その自分を駆動させてる OS の中で自分というものが存在してるっていうふうに思うじゃん。でも今の話ってさ、それを駆動させている自分がいて、その目の前にこの OS を動かしてるのだっていう、指示待ち人間だって OS を動かしてるんだ俺っていうことに気づくって、その、ある種自分を切り離してる状態。だから、その切り離して見てる側は多分 2B っぽい自分がいると思うんだけど、もしくは魂と呼んでもいいかもしれないけど、そういうふうに見れたときに OS を入れ替えようっていう発想になるんだけど、基
そうで
本
す
的に
ね。
はその駆動されてる OS の中にいる自分が OS を切り替えるなんてできないっていうふうに思っちゃいがちだから、そこのなんか一段レイヤーを上げるみたいな世界とかっていうのが、なんか難しさだよね。そこはなんかある種溝があってジャンプ
気づ
し
か
ない
ない。
といけなくて、そのジャンプをどうするんだろうみたいなことの方が、なんか難しそうだよね。
いや、そうですね。そういうすごい、そこが一番難しいところだなって僕も思います。でもまあ、さっき、ミリが言ってくれたみたいに、なんていうか、対比するというか、他者との対比みたいなこと、で、接点を持って、自分と違う価値観の人に対して、少なくとも開いていれば、何が違うんだっけっていうところが、こう、学び取れたりするみたいなのは、俯瞰して自分を見るきっかけになるかなと思うので、なんかそういう関わりがあると、可能性は開いてくる。まあそこで俯瞰までいける人っていうのはそんな簡単じゃないとは思うんですけど、少なくとも自分と違う OS で楽しく生きてる人がいるっていうことが実感できた瞬間に、あれなんか、これじゃなくてもいいみたいな可能性？自分が信じたものの外側にもっとなんかこう乗り換えてもいいものがあるかもしれないなっていう気づきがあるかもしれないなとはいうふうには思って。
なんか俺本当に文字通りの OS のメタファーで恐縮なんだけど、俺結構人のパソコン見るの好きでさ、大体右下にあるこの更新ボタンとかがさ、 なんか黄色くなって止まってないかとかさ、iPhone で行くとさ、設定ボタンなんか赤い丸がついてないかとか、すごい気になっちゃうんだよね。で、見たら、これ更新していい？って言って更新しちゃうんだけど、そうすると今やってる作業とかって消えちゃうじゃんとかって言われたりするんだけど、まあそれは逐次保存して更新しなさいよ。それがなんか次に変わることだからって普通にやるんだけど、それって普通にパソコン使ってる人で自分が100だったらば、やっぱ OS 変えるって力学ないし、短期的にやっぱり遠回りする感じになるから絶対変えないだろうなって思ったんだよね。で、さっきの、家族に踏み込んでいくみたいなメタ、あ、家庭に踏み込んでいくみたいなメタ話もそうなんだけど、それを俺が気づける時だったらば、この OS 変えときますねって言うけど、多くの家庭には踏み込めないからさ、なんかやっぱそこって、気づいてる人は外に出て、ちょっと OS おかしいかもって言ってくれるんだったらまだわかるんだけど、やっぱ基本自分では気づけないっていうなんか、メタファーなんじゃないかなと思った。
まあ、
外
そう
が気づけない。
まあね、なんか、それも時間軸の話かなと思っていて、まずその世の中で気づいた人が、その新しい OS に乗り換えていくっていうことが起こっていて、で、そうすると社会の OS がだんだんそれに近づいていって、で、なんか自分がマイノリティになっていく、で、どのくらいマイノリティになると自分は変わらないといけないのと思うのかっていうのは人によって感度が違って、だんだんこう感度が高い人から変わっていって、最終的に感度が低い人も、あれ、なんか俺以外ほとんどこの OS じゃんってなったら乗り換えていくみたいな、そういうこう、まあ社会がこう仮にその方向に変わっていくっていう力を持っていたとしたときに、個人も同じように変わっていって、で、結果として、その誰か、まあ最後に残った人まで変わっていくっていうのが、だんだんこう時間軸で変わっていくみたいな話だし、まあおそらくその、なんだろうな、ずっと変わらない人もいると思うんだけど、まあその人の、なんていうか、子孫がもう含めていくと時間軸で言えば、まあ、だんだんその方向にみんな変わっていくみたいな。まあ、それで言えば、そのね、おそらくその、まあ、資本主義社会がこうできてきた時も資本主義に馴染んでいく人たちっていうのがだんだん増えていって、今の状態になったんだとした時に、また違う社会になるのがだんだんこう変わっていくっていうことなのかなっていうふうに思っているので、だから今すぐ変わるっていうことを前提に考えれば難しいんだけど、だから長期的な視点で見た時には社会は変わるし、個人も変わっていくし、もっと言えば、個人は変わらないんだけど、子孫も含めた人間っていう観点で言えば、そのシェアはどんどん高まっていくっていうふうに見ていくのかなって、そんな気がしますかね。
なんか
今すぐ
さ、
変えようっていうこと。
ごめんごめん。今のさ、ウィリーの例えはさ、なんか、ちょっとニュアンス違うというかさ、まあ、でもいい示唆遅れてるなって気がするんだけどさ、誰かの PC をいじってさ、アップデートをかけてあげるっていうのはさ、それ OS 別に変わってないじゃん。アップデートかかってるだけで。
誰かがね、
あ、はい、まあ、アップデートと OS の、ごめん、言葉のあれはあったね。
あ、うん。これ結構大事な要素だと思って、なんか、シゲが言ってる OS を乗り換えるって話自体は、アップデートの世界というよりは、切り替えの世界だと思うんだよね。
ああ、なるほど
はい
ね。
はい。で、アッ
ちょっと
プ
違
デー
うね。
トっていうのは、今のものをさらに良くするっていう発展系の話じゃない。だ
なるほ
から、
ど。
さっきの指示待ち人間という OS っていう、なんか、例えって言うならば、指
もっと
示
指
待ち
示待ち
人
人
間の
間にな
よ
りた
り
い。
良い指示待ち人間に更新してるだけの話で、
はいはい。
それって何も変わってない。だからその今やってる作業がうんぬんっていうところでは何も変わってないっていう話だと思うの。で、したときに、なんかすげえ、一律に、なんかその OS のアップデートというか、まあ OS の乗り換えと呼ぶのかはあれだけど、その今既存のシステムの中、OS の中から、いい形のアップデートを起こしていくという作業の方が、なんかインパクトとしては大きいんじゃないのって感じはする。その OS を乗り換えさすみたいなことを考えるのってさ、まあ、そうなればいいけど、そういう世界観想像つきにくい気はしていて、そんなことが果たしていつの時代にどう起きたんだろうかっていうところが明確になんかちょっとイメージつかないの、俺は。で言うと、なその個人個人が乗り換えるということはなんか起きにくいということを考えるんであれば、その大幅アップデートの、その大幅アップデートの向かう方向先自体をいい形に持っていこうっていうことの方が望ましいんじゃねえかなと思うんですけど、そうではないと思う重村さんはどう思うんですか？
勝手にそうじゃないっていう。まあ、結論から言うと、曖昧模糊ではあるんですけども。
結論じゃねえよ。
そうですね。多分その、 なんだろうな。常に同時並行的に変わっていくっていうことかなっていうふうには思ってます。すなわち、社会が変わっていくときに一気に変わることないよねっていう話と、さっき言ったメインシステムとサブシステムの話だと思っていて、だんだん、新しい価値みたいなものとかがくっついてきて、A っていうものでやってたんだけど、そこに B もくっついてきて、で、A の中に B がある状態で、ちょっと新しい B が入りましたってなったんだけど、やっぱ B の方がどんどん膨らんできて、気づいたら A の方がしぼんできてて、気づいたら B の方がメインのシステムになってますみたいなのっていうのは、アップデートっていう要素の中に組み込める。A っていうメインシステムの中に B を組み込むっていう意味においては、そうやって実現可能なのかなって思って、で、B をどんどん育んでいって、どんどん B が大きくなっていって。で、そうすると B がメインシステムに気づいたらなっていて、A は終わりを迎えてるみたいなのは、だからその農耕社会、その狩猟社会から農耕社会に多分社会が変わっていったタイミングも、おそらくみんながじゃあ農耕に行ってって行ったわけでもないし、だんだん農耕もしながら、狩猟もしてるみたいな状態から、だんだん農耕の方がやっぱ良くねっつって農耕の人が増えていくみたいな状態っていうのが、ある種の生きる OS、飯を食う OS のアップデートが果たされていったっていうことだったりするのかなっていうふうに思ったりもするので、そういう意味では、新しい B がいつそこに入ってくるのか、で、それがどんどん、どっちの方が今の社会に合ってるのかみたいなことから変わっていったりするのかな、みたいな、そんな感じのイメージじゃないかなって気がしますね。
じゃあそうす
入
る
れ替
と
えてるんだけ
アプローチ的にはさ、OS は絶えず
ど。
2個3個持つという姿勢が必要なのだという話だよね。
あると、なんていうか、耐えうる、耐え、レジリエンスが高まるってことなのかもしれないですかね。
メッ
チ
セー
ョイ
ジと
ス。
して、こうやっていこうということが一つの、まあ、そのメインシステムではないサブシステムの中で駆動させる OS 自体を、まあ時代に即すって言ってもさ、どう即すかはさ、いろんなパターンがあ
何
るわ
が
け
どう
で。
かわかんないしね。
で言うと、個人として今の状態、今の OS の回し方でいいよね、みたいなことを自体にやっぱり疑いを持ち、その疑いを持つ中で、サブシステムを一つ、二つは何か駆動させようということを絶えずし続けないと、あんまりよろしくないよねってことを言ってるっぽい。だからそこがメッセージ、ポイントだって感じだ。
確かにね。過渡期であればより一層そうだし、過渡期じゃなければあまりその必要性がないっていうのも、場合によってはあるかなっていう。社会の過渡期っていうのもあるし、個人の過渡期っていうのもあるし、両面あるのかなっていう気はしますよね。やっぱりノリに乗ってる時は、なかなかそこに意識が向かないんだけど、みたいなのはありますけ
なるほど。
ど。そんな気がしました。
そういうメッセージはあるよね。まあ、なんか 言葉がややこしいからさ、まあちょっと概念上、俺とウィリーとシゲでそれぞれすれ違ってるポイントもあるかもしれないけどさ、聞いてる人にとってはなおさら何言ってんだろうって思うだろうし、あれですよ、最近某コアリスナーの D さんから、もう田野倉キャストはもうくだらない話だけしてくれればいいんですよ、みたいな。真面目な会はクソ会なんですよって言われる中でで言うと、まあ、ここまで話しておいて、多分、某 D さんは、もう、この前編後編、大変だな、みたいなふうに思ってしまってると思うんですね。
もう後編がある前提なんですか？
いや、じゃあ、もう2
いや、
本、2本、2本
2
になっ
本。
てるから。
ああ、そうか、2本にするから。
だからもうもはや、こっからくだらない話なんて戻しようがないんですけど、
難しいですね。
ちょっとね、まあ、とはいえ、ライトに、みんなこうするといいんじゃない、2024年みたいな話に、もうちょっと各論ベースで落としたときに、何した方が
実践
いいよっ
と。
ていう、あ、そうそうそうそう、そう。ちょっと例えが、ちょっと空中戦っぽいからさ、何したらいいですか？
そうですね。新しいことに取り組んでください。
これ一人で？
いや、そうだな。ちょっと今のは、抽象的、まだ抽象度があるかなっていう気もするし、
そうね、そうですね、
どんな方向性で？
曖昧模糊でした。
ただ曖昧模糊な方がいいっていう文脈もあるんで難しいんです
いやいや、各論で、例えばと。
格論で？ なんか、あ、それで言うと、なんかちょっと自分と違うなっていう、でも好きだなっていう人の、と、ゆっくり話をしよ
ああ、いいじゃないですか。
う。おー、なるほど。
で、
俺も
そう
自
す
分
ると、
と違うな、でも好きだな。じゃあ嫌いな人はダメなの。
そう、嫌いな人は、まあちょっと、もうちょっと強くなったらそれもありだと。まあその人によっては、そこまで行こうっていう人は行ってもいい。なんかチャレンジ
で、
可能な、
レベルの問題だと。
そうそう、あ、いや、あ、それ
経
で言う
験
と、
値
そ
の
の
問
人
題
が
だ
できるレベル。できる
と。
レベルでいい。でも、はい、一番理想は一番遠い人かもしれない。まあ、理想でもないかな。チャレンジできる人は遠くまでチャレンジしても面白い可能性があるかなと思うんだけど、でもこれ、最近学んだんですけど、難しいっていうことはないですよ、世の中に。何を言ってるのかよくわかんないと思うんですけど、その難しいっていうのは、まあ、近代教育、学校教育による呪いみたいなもので、何でもやることはできる。運動してください。毎日運動してくださいって言って、いや、難しいですよっていう人いるかもしれないですけど、でもちょっと指一本こうやって動かす運動とかだったら、誰でもできるじゃないですか。だから、その難しいっていうのは、勝手に自分が設定しているハードルを置いて、これは難しいと言ってるだけで、下げれば、じゃあ1分間歩いてきてくださいでも運動なわけだから、ちょっと指は極端かもしれないけど、別に運動するっていうことのハードルは実はなくて、自分が勝手にハードルを設けてるだけだって話なんですよね。なんで、まあ、だから難しくないって思う範囲でチャレンジすればいいじゃんっていうことが重要だと思っていて、要するにハードルを自分で下げて超えられるやつだったら、心理的負荷が低いわけだから、チャレンジできるじゃんと。で、めちゃくちゃハードルが高くても飛び越えられる人だったら、自分が一番嫌いで苦手な人にチャレンジ、なんかと対話しに行くとかもあると思うし、そうじゃなくて、いや、僕ちょっと心弱いんでって、ただちょっと違うなっていう人と、でも仲良しの人と話してもいいしとか、のがあるけど、遠くまでチャレンジすると新しい示唆が得やすいっていう観点で言うと、自分が難しくないと思う、まあ自分がこう心理的な負荷を感じない範囲で、自分と遠い人にアクセスするっていうのはいいのかなと。で、まあ、処方としては、好きで、自分がその人のことが好きで違う人だったら、一番アクセスしやすいんじゃないかなっていう、そういう仮説ですか。
もうちょい踏み込むと、初手、その思いつく人がいないっていう人も少なくないと思うの。
なるほど、な
自
るほ
分
ど。
と違うタイプの人で、あ、この人と、まあ、で、それでも好きだなと思う人が思いつかないって結構多い気がするんだよ。このつながりがすごい薄い時代に。で、かつ、イメージついたとて、いや、なかなか急に連絡取るってハードみたいなことって往々にしてあんじゃん。
確かに。
どうしたらいいっすか？
そうですね。じゃあ、一番、話しやすい、すごく話しやすい人の中で、一番、友達の輪が広い人とまず話す。
ああ、なるほど。でも、
じ
ベー
ゃあ、
ス
例え
人
ば
はやっぱ対話なんだ。
まあ、そうかな。なんでかっていうと、やっぱり、自分では自分のことは見れない。要するに自分の顔って鏡がないと見れないから、自分自身で自分の顔見れないなっていうのと同様に、何か誰かが鏡、合わせ鏡となって、その自分のことがわかるっていうのがあるので、やっぱり、なんだろうな。例えばまあ、なんかYouTube とかなんかそういうの見てもいいかもしれないんだけども、それフィードバックないじゃんって話もあるから、単純に聞くんじゃなくて、こう、キャッチボールできた方が、自分の価値観もえぐり出される可能性もあるし、向こう側の価値観もよりクリアに見えるっていう、このキャッチボールが、多分深めるきっかけになるんじゃないかなっていう気が。やっぱりね、世の中デジタルの情報としていろんなものあるけど、でも全然多分、それで人が変わったってことはあんま聞かない。なんかこのニュース見て僕変わったんですよとか、この YouTube 見て僕本当に変わりましたっていう人って多分本質的にはいないのかなって気がするので、あんまり。だそういう意味で言うとそっちの方がなんかインパクトありそうかなっていう気がしました。
その時にさ、まあ、こういうズームとか使ってさ、録画しとくといいのかもしれないですね。
ああ、それめちゃくちゃいいですね。さす
こ
が
れ、
先生
な、
ですね。
じゃあなんで言ってるのか、さっきの例えでさ、今駆動してるシステムから自分が切り出せない、離れられないって話したけどさ、これ録画しとくとさ、切り離されたものを自分を自分で客観視できたりもすんじゃん。
確かに、めっちゃそうだな。
いや、それはまあ、この田之倉キャストシステムでもあったりするんだけど、
結果として。
結果としてこれ撮ったものを俺らが聞いてるのって、切り出した自分をまた見てるみたいな話だったりとかをすんじゃん。そういう、その切り出した自分を客観視するということにもつながるし、重ねて違うシステムとの、接点を持つっていうところの話と、なんか両面ありそうな感じだったりはするね。
両面ありそうな感じがしますね。
インタラクティブに。で、それはなんか自分にとってプラとしてやってる風だけど、相手にとっても違うシステムとのこの設定を持つということはプラだから、まあ、やっといた方がいいよねっていうのは、まあ僕は完全アグリーな感じです。
あり
まあ
がとうご
録画する人なんてそういないだろうけ
ざいます。よね。
録画しても見ないっていうパターンもあります
い
ね。
や、ありえる、ありえる。
見た
だ
く
から、
ないのもあると思います。
田之倉キャストに送ってくれれば、アップしてあげるから。
聞き直せるよ。
どうし
いや、
まし
で
ょう。
も、俺本当に、俺めちゃくちゃそうだと思ってて、ちょっと最後にそれを思い出したっていうか、ちゃんと喋ってきたんだけどさ。
ちゃんと時間見てまとめに入ってきた
そう、
な
冒頭タミーがさ、何、最近楽しくやってんのって言ったじゃない。シゲは前回22年の6月なんだけど、時に、なんか楽しいじゃなくて、楽しいっていうか、なんかどっちかというと幸せとかなんですよね、つってて。俺もなんか幸せっていうのをテーマ設定しようとしたので、楽しいと幸せの違いはどうかとかってわーって喋ってたんだけど、それ聞き直してみると、俺普通になんかシゲから教えてもらったことも多いし、俺から教えてもらってることもあるんだよね。やっぱそれを聞き直せるってすごい慣れっちだし、なんかね、楽しさと幸せの普遍性とかって全然なんか議論できる気がするから、なんかそういうのって実はこれあるんだよっても言えるし、自分の中でも聞き直そうと思って、今聞いても普通にためになったから、なんかそういうのって、なんか自分の定期的な OS の確認をするっていう意味においても、まあ、田之倉が来て取るのか、まあ、自分個人で取っとくってなかなかないと思うから、なんかそういう仕組みを人生の中で取り入れられると、OS アップデートの役に立つのかも、いや、立つのかもなっていうふうに思ったな。
いや、俺も最後畳むけどさ、多分2人やってなかったと思うけどさ、カラーズの取り組みで年末の自分への手紙っていう企画動かしてたじゃん。で、多分2人のファイル作ってない気がするからやってないと思うんだけど、あれ、すげえいい企画でさ、手前味噌だけどさ、過去の切り出された自分から自分へのメッセージってやっぱインパクトが大きくて、なんか、逃げ道がないんだよ。
逃げ道
しげ
が
に
ない、
言わ、
どういう。
し、しげに言われたらさ、いやいや、しげな、お前分かってないけど、みたいな話が言えるけどさ、俺だからさ、俺から言われる俺へのメッセージはさ、いや、まあ、どんずばだよねと思うし、書いたことなんて忘れてるし、それこそその切り出された自分であるんだよなっていう感じがあったりとかするから、だからそういうその外に出した自分から自分へなんかメッセージを戻すっていうことは、なんかその知り合いがいない、友達がいないみたいな話とは別で、全然誰にでもできることだよねっていう感じはあったりする。まあ、その時に時間みたいなものを有効活用して、なんか先々の自分への何かを置いといてあげると、まあ別に、システムじゃなくて、なんか紙に書いて置いといたらさ、年末にまた見たらいいわって感じもできるし、いくらでもできるかなっていうことを思いました。で、重村さん、最後、畳です。今日の感想並びに、田之倉キャストならではのあの一言を言っていただいて、畳みましょ
それでは、いよいよお年をお迎えください。ありが
う。
とうございました。
今日の感想を言えや。
間違えました。そうですね。やっぱり、まあ、お二人とは、話す機会がないわけでもないんですけど、こういう、こう、場設定があるっていうことが、また違う話題とか深みを、こう、引き出すっていうことを改めて感じたなっていうふうに思いますね。なんか、それはすごい面白い。なんか別にテーマがある、まあ、田の倉って楽しく暮らすっていうテーマはあるんだけど、まあ、あるようでない曖昧模糊としたテーマだと思うんですけど、まあ、これが2人と話してる中で、より具体的にこう落とし込まれていったりとか、新しい相互作用が生まれるっていうのを改めて感じたので、この場の価値っていうのを改めて感じた。僕も何か残せたものがあるかもしれないし、まあ、僕も持ち帰れるものがたくさんあったなっていうふうに思っていて。あと、お持ち帰りが今だけじゃなくて、ウィリーが言ってくれたみたいに、もう一回聞き直すと、さらに二度味わえるところが、またまたいいと思ったので、はい。 すごく良かったなっていうふうに思っておりますという感じですね。
締め。
はい。それでは、良いお年をお迎えください。ありがとうございました。
今日も雑談にお付き合いいただきありがとうございました。雑談って楽しいですよね。今日も楽しく暮らしましょう。